はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは成長するたった一つの方法ということでお話をしていきます。結論から言うと、環境を変えて人間関係を変える、これしかないというお話をさせていただきます。ぜひ最後までお聞きください。今日のボイシーのトークテーマがですね、お金で買った時間、お金で買った時間ということだったので、まあこれにちなんでね、お話をしていきたいと思います。まあトークテーマ、お金で買った時間ということの趣旨として、多くのパーソナリティさんはですね、まあうちの家でこういうね、まあなんだろうな、電化製品買ったらすごく時短になりました。で、そのね、余った時間で勉強してますとかですね、移動はお金を払ってタクシーを使うようにしてますと。で、それで余った時間で読書してますとかね。なんかそういうような話をされる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、私はまあちょっと違った視点でね、今日はこのお金で買った時間ということに絡めて成長するたった一つの方法という話をしていきます。まあ私のバスケの大学長くこう聞いていただいている方はですね、まあいい意味でまた同じ話かということをされるかも、思われるかもしれませんが、私は成長するためにはね、もう環境を変えて人間関係を変える、これしかないと思ってるんですよ。いくらね、自分なりに努力、コツコツ頑張って、勉強したりですね、いろいろしたとしても、環境を変えて人間関係を変えること以外には全くこう叶わないんですね。自分の意思とか人間のまあ努力、気合、根性、ね、心がけみたいなものはですね、本当に悲しいぐらい弱いもんで、何度も何度もね、いろんなことを挫折したことだと思うんです。私もそうだし、きっとあなたもそうだと思うんですね。そのぐらいこう弱いと、しかし逆にやらざるを得ない環境に身を置くということをしたならば、これほど強いものはないんですね。まあ例えて言うと、語学の習得、英語とかにしようかな。まあ英語が喋れるようになりたいとね、少しでも、英語が喋れるようになりたいということで考えたときに、全く同じ場所に住み、全く同じ生活をして、全く同じ人間関係の中で生きているのに英語が喋れるようになるということは、これほぼないんですよね。絶対ないんですよね。はい。であれば、どういうふうにするかっていうと、一番いいのは、もう英語を使わざるを得ない国に引っ越すと。で、環境を思いっきり変えて、で、今まで付き合っていた人とはね、しばらく会えないかもしれないけれども、その人たちとはもう会わず、現地で仲良くなった人を見つけて、人間関係を変えて、そして生活していけばですね、これは語学習得に大きな大きなプラスになるわけですね。はい、これが一つの例え話として、まあ、自己を成長させたければ、今いる環境ですね、住んでいる場所、働いている職場、そして付き合っている人間関係、これが変わらないうちは絶対成長はない。これはもう断言できます。はい。なので、まあ少し耳の痛い話になるかもしれませんが、もしあなたがね、10年前と同じ場所に住み、同じところで働いて、同じような内容の仕事をして、で、大体同じような人と付き合っているということであれば、これは確実に成長してないということは、これ断言できると思うんですね。はい。で、私がやっぱりその環境、そして人間関係を変える、まあ、これで自分をある意味追い込んで成長していくというために使うことっていうのはやっぱりこれ、お金をしっかり払うということだと思います。何かこの人から学びたいということがあったら、今だったらね、YouTube とか、まあ、こういったボイシーとかで無料情報を得ることができます。私もいろいろね、ボイシーとか YouTube、ブログ読んだりとか、そういったもので、まあ、学んでいる、これは事実なんですけれども、やっぱりその人との、その情報を得るっていうことじゃなくて、その人との人間関係を作りたいということであればですね、やっぱりその人にちゃんとしたお金を払って人間関係を作るっていうことはすごい大事なんですね。例えば、しっかりとお金を払ってその人に会いに行くとかですね、その人の、まあ、塾とか勉強会にちゃんと参加するとか、何かね、オンラインサロンに入るとか、まあ、最近だったらね、その住んでいる場所が、一緒だと成長しないって先ほど言いましたけど、まあこの仮想空間的にね、インターネットっていうものを使って、オンラインサロンだとか、そういった、オンラインでね、学ぶとかっていうことはできますよね。ズームで話をするってこともできますよね。まあそういったことも含めて、やっぱりこの人間関係を変えていくっていうことにお金をかけていくっていうことがすごく重要だと思うんですよ。で、今日の、まあトークテーマ、時間っていうキーワードですね。お金で買った時間っていうことに少し絡めたいのは、まあ、何かね、成果を出したければ、お金をかけるか時間をかけるか、この2つしかないと思うんですよ。ここ大事なんでもう一回言いますね。何か物事、成果をかけたければ、お金を払うか時間をかけるか、この2つしかないと思うんですね。はい。で、 多くの場合はこの両方必要だと思うんですけど、バスケットボールのチーム作りましたと、ゼロから初めてチーム立ち上げましたっていう時に、ものすごいお金をかけてね、例えばよ、立派な体育館を作り、そして人をね、どんどんこうお金でね、集めてきて、一流選手を集め、そしてチーム作る、短期間でいきなり最強チーム作るっていうことは、理論上はできそうですよね、っていう方法が1個と、あともう1個は、お金はかけられないんだけれども、創意工夫とね、忍耐力で時間をとにかくかけて、チームを強くするっていうこの方法もありますよね。多くの場合はその、真ん中を取ってかけるべきところはお金をかけて、そして時間をかけてやっていくということで両立してなんとかね、チームを強くしたりとか、あと自分自身成長したりとかっていうことをすると思うんですけど、今日私が、改めて、強調したいのは、成長するために環境を変える、人間関係を変える、このためにですね、時間をかけて無料で学ぶんじゃなくて、ちゃんとお金を払った方が成果出ますよってことを私は言いたいんですね。はい。私も、昨日かな、真似は最大のリスペクトってことで、いろんな人にですね、学ばせてもらいました。赤羽さん、畑先生、その他ですね、新田高校玉井先生とか、いろんな人にね、学ばせてもらいましたけども、やっぱり直接会いに行く、その人の勉強会には参加する、その人のセミナーには参加する、その人の本は買う、教材は買うとかですね、そういうことをしてお金をちゃんと払って、その対価を払ってですね、自分の中で時間を短縮したっていうところが、やっぱりあるんですね。なので、もしね、これを聞いていてですね、時間はかけてコツコツ努力はしてるけれども、あまりお金をかけてないなということであれば、やっぱりその成長を加速するためにしかるべきところにお金を払うと、しっかりと払って、ちゃんと人間関係を変えて、ね、新しい人間関係を作り、そして学んでいくっていうのはものすごく成長を加速するということを、強調しておきたいなというふうに思うわけですね。一番手頃なところでいけば、その人の本を買うということですね。本だったらね、1500円とか2000円とかで、疑似体験ができるということで、これほどコスパのいいものはないんですけど、やっぱりその本を買うによりは値段として比例するのは、やっぱりその人のね、なんかこう、勉強会に参加するとか、セミナー参加するとかですね、そして現地に交通費払って会いに行くとか、そういったことをやっぱやって、環境を変えて人間関係を変える。もうこれが一番成長することなので、時間をかけるというのも一つですね。無料情報で時間をかけていくっていうのも一つですけれども、やっぱり劇的に、ブレイクスルーしたいということであればですね、ぜひ、お金をしかるべきところに払って、その時間を短縮してですね、人間関係を変え、環境を変えてみてはいかがでしょうかというお話でございます。夏休み、比較的時間があるという方も多いと思うので、ぜひともね、今日の話を参考にしていただいて、何か思い切った行動チャレンジしていただければなと思いますので、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、こういった話をしましたが、バスケの大学いろんな幅広い話をしております。もし今日の放送1ミリでもあなたのね、心に突き刺さったということであれば、ぜひチャンネルのフォローをして、また明日の放送でお会いしましょう。いいねのボタンを押して応援してくださることも、大変励みになります。よろしくお願いします。またコメントお待ちしておりますので、今日の発見感想気づき質問などコメントありましたら一行でいいので、お寄せください。よろしくお願いします。お手元そのままでもうちょっとだけお付き合いください。コメント返しいきます。はい、昨日の放送は真似は最大のリスペクトということで、振り返ると今日と昨日の放送は結構関連した話なのかなと思いますが、もしまだ聞いてないなという方はですね、聞いてみてください。このチャプターにリンク貼ってあります。コメント、トクさんですね。私はピアノの演奏が趣味です。20年前に弟子入りした師匠の演奏に憧れて真似をして練習してきました。その結果自分らしさが出てきました。最大のリスペクトのおかげです、ということでね、徳さん実体験のアウトプットありがとうございます。影島さん、まさしく今の私にとって恩師と思っているのは三原先生です。まだまだ真似をしている途中ですが、選手が試合中コミュニケーションを取るようになってきたように変化を感じています。また徹底的に真似をするという点は、ゼロ秒思考赤羽先生の本にもこのやり方でやってくださいと書いてあり、それを三原先生がおっしゃっていることに説得力を感じられました、ということでありがとうございます。徹底的に真似をするということは非常に重要だと思いますね。ありがとうございます。トライさん、ドリブルなし5対5、教えの通りそのまま練習して1ヶ月半です。少しずつ確実にチームが変わり始めています、ということでね、ありがとうございます。これもね、楽しみですね。ぜひぜひ継続してやってみてください。宮崎先生、山下誠二さんのネタになってしまいますが、 YouTube で成功したければ成功した人の真似をすることが大切とおっしゃってました。その通りですね、逆に組織が衰退するのはリーダーが学ぶことをやめた時とおっしゃってましたということでね、全くその通りだと思います。私たちはやっぱり、学ばなければ教えられないので、学び続けると。で、学ぶっていうことは、まあよく言われることですけど、とにかく真似をするということですよね。はいはい、ぜひね、宮崎先生も今後もね、一緒に学んでいきましょう。最後、前川さん、いろんなバスケの指導者の動画がある中で、初めて三原先生の動画を見たときに、この人だ、この人に絞ろうと決め、今では息子のシュートフォームの練習は、掴んで伸ばすのレール理論、片足、片手のシュートを徹底していますと。今、バスケはコーチしてませんが、人として三原先生に影響を受け、本を読んだり、栄養メモ書きをしたりと素直に真似していますと。先生より10歳以上も年上ですが、今になって毎日1ミリずつ成長できているようで感謝しかありませんということで、前川さん、こちらこそ感謝しております。これからもね、研究室の方でね、もともと、深い関係作っていければと思うので、はい、ぜひとも、ね、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の発見感想気づきぜひ、コメントを残してください。それからこのラジオの、原稿ですね、原稿はインスタグラムの方に載っけておりますので、そちらの方もね、ぜひ見ていただいて、10秒で復習できる教科書ということで、私のインスタもフォローしておいてください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もしよかったら、この放送の説明欄から案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。